Good morning, everyone.
Good morning.
Turn with me today to Luke 7, verse 28.
ルカの福音書7章28節を開けてください。
I tell you, among those born of woman, there is no greater than John. Yet the one who is least in the kingdom of God is greater than he.
あなた方に言いますが、女から生まれた者の中で、ヨハネよりも優れた人は一人もいません。しかし、神の国で一番小さい者でも彼より優れています。
The title of today's message is The Greatest Change Ever.
今日の御言葉のタイトルは史上最大の変化です。史上、歴史上、史上最大の変化。
In today's verse, Jesus is informing us of a big change that was about to happen.
今日の御言葉の箇所でイエスはまさに起ころうとしていた大変化を知らせているのです。
Actually, this change would be the greatest change we've ever had.
この変化こそ、これまでに起こったこの世の変化の中で一番大きな変化です。
No change that has come to the world in terms of technology, lifestyles, or government comes anywhere near this.
この世で起こってきた科学技術、生活様式、政府の変化など、及びもしない変化です。
What Jesus is letting us know about is the change from the old covenant to the new covenant.
イエスが知らせているその変化とは、古い契約から新しい契約なんです。
That is the shift from law to grace.
それは律法から恵みへの変化なんです。
This change came about because Jesus died on the cross and rose again on the third day.
この変化はイエスが十字架にかかって死に、三日目に生き返ったことによって起こったことです。
A lot of people misunderstand this monumental shift between two covenants.
多くの人がこの画期的な二つの契約の交代を誤解しているのです。
A lot of false teachings have come into the church because people misunderstand the shift.
それはたくさんの嘘の教えが教会に入り込み、人々の誤解につながっているのです。
On one hand, there are people who try their best to completely ignore the first covenant.
ある人たちは神の最初の契約を完全に無視することに熱心になってしまいました。
While some others like to insist that all the outward requirements of the law must be performed by Christians.
また一方で、律法が求める表面的なものをクリスチャンはすべてやるべきだと主張する人たちがいるのです。
These kind of misunderstandings have been going around since the early church.
この種の誤解は初期の頃の教会時代からずっと続いてきています。
I want us to look at a couple of verses. Firstly, Matthew 5, verses 17 to 18.
では、マタイの福音書5章17、18節を見ます。マタイの福音書5章17、18。
Do not think that I have come to abolish the law or the prophets. I have not come to abolish them, but to fulfill them.
私が来たのは、律法や預言者を廃棄するためだと思ってはなりません。廃棄するためにではなく、成就するために来たのです。
For truly I tell you, until heaven and earth disappear, not the smallest letter, nor the least stroke of a pen will by any means disappear from the law until everything is accomplished.
誠にあなた方に告げます。天地が滅び失せない限り、律法の中の一点一角でも決して廃れることはありません。全部が成就されます。
Jesus wasn't advocating getting rid of the law or ignoring it. Rather, he was about fulfilling all of it.
今の御言葉から、イエスは律法を捨てよとか無視せよと主張していたのではないことがわかります。イエスは律法を完全に成就しようとされていたのです。
The way he lived did not break any of the law. All the more, he did everything that the prophets said he would do.
イエスは律法の一つも破らずに生活し、預言者たちがイエスがすると言ったすべてのことを成し遂げられたのです。
Remember, Jesus said these things before his death on the cross, and after that, everything changed.
忘れないでいてほしいのです。イエスはこれらのことを十字架で死ぬ前に語ったのです。そして十字架の後に全てが変わったのです。
This is because the law only holds effect over those still living in the flesh.
なぜなら、律法とは人が生きている期間にだけその権限を持つものだからです。
Those who have become part of Christ's spiritual body, the church, have with Christ died to the law and been raised in the spirit.
キリストの御霊に結ばれた者たち、つまり教会は、キリストと共に律法に対しては死に、霊にあって生き返っているんです。
Let's turn to Romans 7, verses 1 to 6.
ではローマ人への手紙を見ます。7章、1節から6節です。ローマ人の手紙、7章、1節から6節です。
Do you not know, brothers and sisters, for I am speaking to those who know the law, that the law has authority over someone only as long as that person lives?
それとも兄弟たち、あなた方は律法が人に対して権限を持つのは、その人の生きている期間だけだということを知らないのですか?私は律法を知っている人々に言っているのです。
For example, by law, a married woman is bound to her husband as long as he is alive. But if her husband dies, she is released from the law that binds her to him.
夫のある女は、夫が生きている間は、律法によって夫に結ばれています。しかし、夫が死ねば、夫に関する律法から解放されます。
So then, if she has sexual relations with another man while her husband is still alive, she is called an adulteress. But if her husband dies, she is released from that law and is not an adulteress if she marries another man.
ですから、夫が生きている間に他の男に行けば、姦淫の女と呼ばれるのですが、夫が死ねば、律法から解放されており、たとえ 他の男に言っても姦淫の女ではありません。
So, my brothers and sisters, you also died to the law through the body of Christ, that you might belong to another, to him who was raised from the dead, in order that we might bear fruit for God.
私の兄弟たちよ、それと同じようにあなた方もキリストの体によって律法に対しては死んでいるのです。で、それはあなた方が他の人、すなわち死者の中からよみがえった方と結ばれて、神のために身を結ぶようになるためです。
For when we were in the realm of the flesh, the sinful passions aroused by the law were at work in us, so we bore fruit for death.
私たちが肉にあった時は、肉にあった時は、律法による数々の罪の欲情が私たちの体の中に働いていて、死のために身を結びました。
But now, by dying to what once bound us, we have been released from the law, so that we serve in the new way of the Spirit, and not the old way of the written code.
しかし、今は、私たちは自分を捉えていた律法に対して死んだので、それから解放され、その結果、古い文字にはよらず、新しい御霊によって仕えているのです。
In today's verse, Jesus contrasts the old and the new covenants in relation to John the Baptist.
今日の御言葉で、イエスは神の古い契約と新しい契約というのを洗礼者ヨハネとの対比で表しています。
And from the perspective of these people, just before this happens, they're about to experience the greatest change in history.
新しい契約は歴史上最大の変化です。
And in order for people to understand this better, there are four important things that the new covenant will change that we can find in today's verse.
そのことをよりよく理解するのに、今日の御言葉の箇所から新しい契約によって変わったこと、四つの重要なことを見つけることができます。
Let's look at these now.
では見ていきましょう。
Firstly, the new covenant will change the way we think about birth.
一つ目です。生まれが変わる。生まれが変わる。
In the second part of verse 28, we see among those born of women.
今日の御言葉28節に女から生まれた者の中でとあります。
There was a lot of focus among the Jews in Jesus' time on family trees.
イエスがおられた頃、ユダヤ人の間では家系というものに多くの関心が注がれていました。
There of course was the kingly line from David, which Jesus descended from.
イエスが出たダビデ王の系列があります。
There was also the priestly line inThe Levites, which John the Baptist descended from.
洗礼者ヨハネが出たレビ族の祭司の系列もありました。
Some people were caught up on looking into genealogies to try to figure out what that might say about a person.
人々は血筋を見てその人物のことを理解しようとしたわけです。
What Jesus is saying here is that in the kingdom of God, when it comes, it's going to change all of this thinking.
でも、今日の御言葉の中でイエスが言っているのは、神の御国の到来とは、これらすべてのことを変えるんだということです。
In God's kingdom, it doesn't matter what human family you are born into, but more importantly, have you experienced spiritual rebirth?
神の御国では、あなたがどこの家に生まれた人かなど全く関係なく、大事なのは、あなたが霊的に生まれ変わったかどうかということなんです。
Let's turn to John 3, verses 3 to 8.
では、ヨハネの福音書3章、3節から8節を見ます。ヨハネの福音書3章、3節から8節です。
Jesus replied, Very truly I tell you, no one can see the kingdom of God unless they are born again.
イエスは答えて言われた。まことにまことにあなたに告げます。人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできません。
How can someone be born when they are old? Nicodemus asked. Surely they cannot enter a second time into their mother's womb and to be born.
ニコデモは言った。人は老年になっていてどのようにして生まれることができるのですか？もう一度母の胎に入って生まれることができましょうか？
Jesus answered, Very truly I tell you, no one can enter the kingdom of God unless they are born of water and the Spirit.
イエスは答えられた。まことにまことにあなたに告げます。人は水と御霊によって生まれなければ神の国に入ることができません。
Flesh gives birth to flesh, but spirit gives birth to spirit.
肉によって生まれたものは肉です。御霊によって生まれたものは霊です。
You should not be surprised at my saying you must be born again.
あなた方は新しく生まれなければならないと私が言ったことを不思議に思ってはなりません。
The wind blows wherever it pleases. You hear its sound, but you cannot tell where it comes from or where it is going. So it is with everyone born of the Spirit.
風はその思いのままに吹き、あなたはその音を聞くが、それがどこから来てどこへ行くかを知らない。御霊によって生まれるものも皆その通りです。
In the world, what kind of family you are born into often has a great influence on your success in life.
この世では、あなたがどんな家に生まれたかが人生に大きく影響したりします。
It's true that some people do manage to succeed in the world's eyes even from poor backgrounds, but these people are rare exceptions.
もちろん、貧しい出の人がこの世的目で見て成功しているのも事実です。でもそういう人は稀です。
However, entering into God's kingdom doesn't depend on your family background, but on spiritual rebirth.
ところが、神の御国に入るとは、どこの出であるかによるのではなく、その人物が霊的に新しく生まれることによって起こるのです。
By accepting Jesus' death on the cross as payment for your sins, you will be born again in spirit.
イエスによって新しく生まれ、 霊が命を持つということです。
In him you are reborn into a new life. Your spirit is made alive.
イエスにあってあなたの霊が生きていくのです。
It doesn't matter if your family was rich or poor, noble or common, good or bad.
あなたの家族が裕福であるとか貧しいとか、高貴なでとか、波とか、良いとか悪いなど全く関係ありません。
It also doesn't matter if the world views you as a good or bad person either.
また、この世の目があなたをよく見ようが、悪く見ようが、それも全く関係のないことです。
The only thing that matters to God is if you accept His gift of salvation through Jesus Christ or not.
神様が問題にされるのはただ一つ。それは、あなたがイエス・キリストを通して神からの救いを受け取ったかどうかです。
If you have not yet done this, come to him today.
あなたがまだ受け取られていないのでしたら今日受け取ってください。
Enter into God's family.
神の家族に入ってください。
Amen.
Amen.
Secondly, the new covenant changes the way we think about greatness.
二つ目です。二つ目の、新しい契約による変化、それは偉大さというものが変わる。偉大さが変わる。
The third part of verse 28 says,There is no one greater than John.
今日の御言葉28節に、ヨハネよりも優れた人は一人もいませんとあります。
What Jesus is saying here is that under the old covenant, that is before the new covenant was purchased with his blood, John the Baptist was the greatest.
ここでイエスが言っているのは、神の古い契約の下でのことです。イエスの血によって新しい契約が獲得されるまで、前までは、洗礼者ヨハネが最も偉大な人物なのです。
Why does he say that?
なぜイエスはこう言ったのでしょう。
There were many prophets in the Old Testament, and some even performed miracles, but not one miracle was recorded as being performed by John.
旧約聖書にはたくさんの預言者たちが出てきます。その中には奇跡を行った人たちがいます。ヨハネは奇跡を一つも行った記録などありません。
So it's not the amount of miracles that someone performs that makes them great.
ということは、奇跡を行った数で偉大さが測られるということではないんです。
Or what about the prophet Jonah, whose preaching caused the repentance of an entire city, Nineveh, and saved them from destruction?
では、預言者ヨナはどうでしょう。ヨナの説教で、ニネベの町は悔い改め、町の崩壊から救われたんです。
Surely that was pretty great.
かなり偉大なことと思えませんか?
Well, yes, it was great. But the interesting thing was what happened with Jonah after that was a little disappointing.
確かに偉大なことなのですが、それが起こった後に、ヨナの人生に起こったことを見ると、ややがっかりさせられるんです。
If you don't know the story, Jonah was not happy with God saving the city.
神様はヨナに対して喜ばれなかったのです。
So why then is John so great?
ではなぜヨハネが一番偉いのでしょう?
It might be because he understood the true spirit of God's laws and gave people practical advice on how to live right.
それはヨハネは神の律法の真の精神を理解し、神の律法の真の精神を理解し、人々に対しどう生きるべきなのか実践的なアドバイスを与えていったからです。
In this way, John got the people ready to meet Jesus, and that is ready to meet God and join him in establishing his kingdom.
そうすることで人々がイエスに出会う用意ができて、そして神と共に神を理解し、神と共に神の御国を建てていく用意をしていけたということなんです。
Turn with me to Luke chapter 1, verses 13 to 17.
ではそのことをルカの福音書1章で見ます。ルカの福音書1章13から17節です。
But the angel said to him, Do not be afraid, Zechariah. Your prayer has been heard. Your wife, Elizabeth, will bear you a son, and you are to call him John.
御使いは彼に言った。怖がることはない、ザカリア。あなたの願いが聞かれたのです。あなたの妻、エリザベツは男の子を産みます。名をヨハネとつけなさい。
He will be a joy and a delight to you, and many will rejoice because of his birth.
その子はあなたにとって喜びとなり、楽しみとなり、多くの人もその誕生を喜びます。
For he will be great in the sight of the Lord. He is never to take wine or other fermented drink, and he will be filled with the Holy Spirit even before he is born.
彼は主の御前に優れたものとなるからです。彼はブドウ酒も強い酒も飲まず、まだ母の胎内にある時から聖霊に満たされ。
He will bring back many people of Israel to the Lord their God.
そしてイスラエルの多くの子らを彼らの神である主に立ち返らせます。
And he will go on before the Lord in the spirit and the power of Elijah to turn the hearts of the parents to their children and the disobedient to wisdom of the righteousness to make ready a people prepared for the Lord.
彼こそエリアの霊と力で主の前触れをし、父たちの心を子供たちに向けさせ、逆らう者を義人の心に立ち戻らせ、こうして整えられた民を主のために用意するのです。
So under the old covenant, there was no greater thing than what John the Baptist was doing.
今の御言葉にあったように、古い契約のもとでは、洗礼者ヨハネがしていたこと以上に偉大なことをした人はいないんです。
Preparing people for the Lord.
主のために人々を用意する。これなのです。
Indeed, it is a great thing to prepare people so they can meet the Lord.
人々を整え、主に出会う用意ができるようにする。それこそ偉大なことなのです。
It is a great thing to get people to look into the spirit of the law, not just the letter.
人々が文字面だけでなく、律法の精神まで見れるようにすることが素晴らしいのです。
However, something even more greater than the law which has come, that is forgiveness of sins and new life in Christ.
もちろんこの律法以上に偉大なのはキリストにある罪の許しと新しい命です。
No matter how great the moral reformations are, you cannot work your way to salvation.
モラルをどれほど改善しようが、改善しても自分を救うことはできないのです。
The message that we have of forgiveness of sins through Jesus Christ is far greater than one of moral reformation.
イエス・キリストによる罪の許しとは、モラルの改善をはるかに超える偉大なことなんです。
That's why the least of the ministers of this gospel are greater than John.
ですから、イエスがここで言うように、福音を伝える最も小さい人物であっても、ヨハネよりも偉大になるんです。福音を伝える最も小さい人物でも、ヨハネよりも偉大なんです。
So let's go forth in that greatness, proclaiming the gospel.
ですから、この偉大さの中へと進み出て、福音を述べ伝えるのです。
アーメン。Thirdly, the new covenant changes the way we think about holiness.
三つ目です。新しい契約によって清さが変わる。清さが変わる。
The fourth part of verse 28 says, Yet the one who is least in the kingdom of God.
今日の御言葉28節に、神の国で一番小さいものでもとあります。
Under the old covenant, being clean was defined by external things.
古い契約のもとでの清さとは、外見を定義していました。
You are clean if you avoided unclean things and people.
人は汚れているものや、汚れている人を避けたのです。
You're clean if you didn't have a skin disease or other medical conditions that made you unclean.
ある皮膚病とか、ある病気にかかると、汚れたものとされたのです。
You're clean if you didn't do certain actions that would make you unclean.
ある行動を取らないことで、汚れているともされたのです。
You're clean if you didn't eat unclean food.
汚れた食べ物を食べれば汚れたとされたのです。
But if you broke any of these, you become unclean.
そして人が何らかの理由で汚れたものとされると、再び清いものとなるため、再び清いものとなるための手順が取られました。
And when someone became unclean for a reason, there was a process they had to undergo to become clean again.It involved ritual washing and giving of certain sacrifices to God and the sprinkling of blood.
その再び清いものとなるための手順、それが儀式的な洗浄、洗い、神への生贄、そして血の注ぎでした。
And when people were unclean, they could not approach God's holy place.
人々は汚れたものと見なされると神の清い場所に近づくことはできませんでした。
Through these laws about being clean or unclean, the people could get a little bit of understanding about just how holy God is compared to sinful humans.
この清い、清くないと定められた律法を通して、人々は自分たち罪深い人間と神がいかに違い、いかに清いかを理解することができたのです。
And these laws also had a practical purpose And that was to prevent the spread of disease in the community.
また、これらの立法は、地域に悪い病気が広がるのを防ぐ目的も持っていました。
Unfortunately, over time, the people began to equate the obeying of these laws to the letter with holiness without thinking about other sins they might be committing.
残念なことに、時を経て、人間は自分のうちにある自己中心という罪を考えずに、立法に従えば清いという、そこに目を向けてしまったわけです。
John the Baptist, just like the prophets before him, pointed out to people just how hypocritical they had become in their adherence to these things.So he called the people to come back to the true spirit of the law, not just the outward things.
洗礼者ヨハネは、ヨハネ以前の預言者たち同様に、人々に対し、外見の清さに執着することがいかに偽善的であるかを示したのです。ヨハネは、人々に対し、外見ではなく、立法の持つ真の精神に戻るように語っていったのです。
As a sign of this repentance, he gave them a kind of ritual washing, that is, baptism.
そして、人々に対し、悔い改めた印として、ある意味儀式的な洗浄、みそぎでもある洗礼を授けたんです。
Let's turn to Hebrews 9, verses 13 to 15.
では、ヘブル人への手紙9章13から15節を見ます。ヘブル人への手紙9章13節から15節です。
The blood of goats and bulls and the ashes of a heifer sprinkled on those who are ceremonially unclean sanctify them so that they are outwardly clean.
もし、ヤギとお牛の血、また、メウシの灰を汚れた人々に注ぎかけると、それが清めの働きをして、肉体を清いものにするとすれば、
How much more then will the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself unblemished to God, to cleanse our consciousness from acts that lead to death, so that we may serve the living God?
まして、キリストが傷のないご自身を、とこしえの御霊によって神にお捧げになった、その血は、どんなにか私たちの良心を清めて、死んだ行いから離れさせ、生ける神に仕えるものとすることでしょう。
For this reason, Christ is the mediator of a new covenant, that those who are called may receive the promised eternal inheritance.Now that he has died as a ransom to set them free from the sins committed under the first covenant.
こういうわけで、キリストは新しい契約の仲介者です。それは、初めの契約の時の違反をあがなうための死が実現したので、召された者たちが永遠の資産の約束を受けることができるためなのです。召された者たちが永遠の資産の約束を受けることができるためなのです。
Sin is what makes us unclean before a holy God.
神、清い神の前に、私たちを清くなくするのは、清いものとしないのは、 私たちのうちにある自己中心な罪です。
With sin in our lives, we cannot enter into God's presence.
この罪を持って神の臨在の中に入ることはできません。
We are cut off from Him.
人は神から断絶しているのです。
Through Jesus' blood, we are made clean from our sins.
けれど、イエスの流した血が人を罪から清められるのです。
We can be clean before a holy God.
清い神の御前に清いものとされるのです。
We can be filled with the Holy Spirit and continually sanctified, that is made more like Him day by day.
そして、清い神の前に清いものとされたものは聖霊で満たされ、神聖なものへと変え続けていかれます。
Though under the old scheme of things, we may have seemed like the least of all people.We are transformed into a holy people greater than what anyone could have achieved under the law.
この世の物事の成り立ち、その中にあって、あなたは自分が人の中でも最も小さいもののように思えていたかもしれません。でも、キリストを信じたことで、清い人々の中へと入っていったのです。それは、法律の下で自分が達成でき得ることをはるか上を行くことなのです。
It's not about performing rituals or moral self-improvement.
それは儀式を行ったり、モラルを改善するような類のことではありません。
It's about receiving the cleansing by His blood and letting the Holy Spirit transform our lives.
それはイエスの血によるみそぎなのです。そして聖霊に人生を変えてもらうことなのです。
This is what holiness is, and it's good news to share.
これが清いということです。新しい契約の下での清いということなのです。それは人にシェアすべき良い知らせです。
アーメン。Fourthly, the new covenant changes the way we think about authority.
四つ目です。新しい契約によって権威が変わる。権威が変わる。
The fifth part of verse 28 says, "Is greater than he."
今日の御言葉28節に。彼より優れていますとあります。
John the Baptist certainly had authority to call people out on sin.
洗礼者ヨハネは確かに人々を罪から立ち返らす権威を持っていました。
That authority brought many to repentance.
その権威が多くの人に悔い改めをもたらしたのです。
John was considered greater than all of the prophets, and they also had a similar kind of authority to John.
ヨハネはどんな預言者たちよりも優れているとみなされました。預言者たちもヨハネと同じような権威を持っていたのです。
Just like the prophets before him, John's authority was based on the laws God had given to Moses.
その権威とは、神がモーセに与えた律法に基づいた権威です。
However, despite of this authority under the law, it paled in comparison to, with a new kind of authority which came with Jesus.
ところが、そんな権威のあるものであっても、イエスの持つ新しい権威には色褪せてしまうのです。
John acknowledged Jesus' new kind of authority, saying he wasn't even worthy to be the lowest servant of Jesus. See Mark chapter 1 verse 7.
なんとヨハネは自分はかがんでイエスの靴の紐を解く値打ちもないと言っているんです。マルコの一章七節にあります。
With the new covenant established by Jesus comes a much greater authority.
新しい契約は偉大な権威を持つイエスが来られたことによって設立されました。
For our last reading today, let's turn to Luke chapter 22, verses 24 to 30.
では最後の御言葉、ルカの福音書22章、24から30節を見ます。ルカの福音書22章、24から30節です。
A dispute also arose among them as to which of them was considered to be the greatest.
また彼らの間にはこの中で誰が一番偉いだろうかという論議も起こった。
Jesus said to them, "The kings of the Gentiles lord it over them, and those who exercise authority over them call themselves benefactors."
するとイエスは彼らに言われた。異邦人の王たちは人々を支配し、また人々の上に権威を持つ者は守護者と呼ばれています。
But you are not to be like that. Instead, the greatest among you should be like the youngest, and the one who rules like the one who serves.
だが、あなた方はそれではいけません。あなた方の間で一番偉い人は、一番年の若い者のようになりなさい。また、治める人は、使える人のようでありなさい。
For who is greater, the one who is at the table or the one who serves? Is it not the one at the table, but I am among you as one who serves?
食卓につく人と、給仕する者とどちらが偉いでしょう。無論食卓に着く人でしょう。しかし私はあなた方のうちにあって給仕する者のようにしています。
And you are those who have stood by me in my trials.
けれどもあなた方こそ私のさまざまな試練の時にも私についてきてくれた人たちです。
And I confer on you a kingdom, just as my father conferred one on me.
私の父が私に王権を与えてくださったように、私もあなた方に王権を与えます。
So that you may eat and drink at my table in my kingdom and sit on thrones judging the 12 tribes of Israel.
それであなた方は私の国で、私の食卓について食事をし、王座についてイスラエルの十二の部族を裁くのです。
What we see is that although Jesus' authority is greater than all others,He uses that authority to serve.
イエスの持つ権威、それは他のどんなものより偉大なものです。それは人に使えるための権威です。
This is the biggest paradigm shift ever.
これこそがまさにこの世で起こった大いなる発想の転換なんです。
Because he has given us as his followers great authority, not so that we can lord it over others, but rather to serve others.
つまりイエスは、イエスをフォローする者に、偉大な権威、つまり人の上に立つ権威ではなく、人に使える権威を与えられるということなんです。
The greatest power and authority comes about when we serve. It is then that others are truly transformed by God's love.
その最も偉大な力と権威は、イエスをフォローする者が人に仕えていくときに現れるんです。そしてその権威が現れたとき、人は神によって真に変えられるのです。
Through His Holy Spirit, we gain the power to serve others.
私たちはイエスの聖霊によって人に使える力を得るんです。
So let's go out and transform the world with His love.
足を踏み出し、このイエスの聖霊で世の中を良いものとしていきましょう。
アーメン。